近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では、人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしてまいります。私が日常の中で考え感じたことをお伝えしたり、素敵なお話を聞かせていただける方をゲストにお招きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日は青森県の歯科医師で歯科衛生士の取説の著者、大沢優子先生をゲストにお迎えします。この本を読んで、クリニック経営の大変さ、マネジメントにとって何が大切なのかなど、多くのことを学ばせていただきました。本のタイトルには歯科衛生士とありますが、これは社員やスタッフ、家族など人間関係すべてに応用できるのではないかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
今日は青森県の歯科医師で歯科衛生士の取説の著者、大沢優子先生をゲストにお迎えしています。大沢先生、どうぞよろしくお願いいたします。
大沢優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お忙しい中、今日はゲストにおいでいただいてありがとうございます。
いや、こちらこそお招きいただきありがとうございました。
と言いましても、実は大沢先生は青森でお仕事をされていますので、今日はネットを通じてですね、収録をさせていただいています。もしかすると少し音声がですね、通常の収録よりも音が割れたりするかもしれませんけど、ご容赦いただければと思います。先ほどもお話をさせていただいたんですけれども、先日大沢先生のご本を読ませていただいて、私は一気読みをするのはそんなにないんですけども、一気読みをしてしまいました。で、付箋をつけていくと付箋だらけになってしまってですね、どこが重要なのかわからなくなった、それぐらい私は久しぶりにインパクトのある本を読ませていただいたんですけど、細かい話はこれからまたお伺いさせていただきますが、まず大沢先生の自己紹介をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、青森県青森市大沢歯科医院で副院長をやっております。で、現在あと株式会社ケロルの代表取締役も務めております。
はい、ありがとうございます。大沢歯科医さんは平成13年に会員をされて、その2年後から大沢先生もご一緒に診療されてらっしゃると、そういうふうに伺いましたが、ですね、もう20年近くになられるんですかね。
はい、大沢歯科医に勤務してからはそれぐらいになります。
はい、それで早速本の内容に入らせていただくんですけど、私は本を開いて一番最初にですね、ものすごく恐ろしいことが書いてあったんです。そして誰もいなくなったっていうことが書いてあって、実は私のクライアントでも同じようなことがあったんですね。で、そこでもういきなりその本に引き込まれてしまって、ぐいぐい読んでしまったんですけども、この時の状況、ちょっと昔のことでおつらいお話かもしれませんけれども、どのような状況だったのか教えていただけますでしょうか。
はい、この本を読んでくださった方が皆さん、って初めにの話は 本当だったのっていうのを皆さんに聞かれます、はい、120% 本当の話でこの当時本当に書いてある通りに誰もいなくなりました。
本を読ませていただくと、いろんなこうアクシデントが重なったりとかで、スタッフの方が辞められて、たった一人の方がアクシデントでも来れなくなってしまって、でもう本当に誰もいなくなって、大沢先生が全てのいろんな準備とか片付けをされていて、こんなことをするために仕返しになったんじゃないのにと言いながらされてるっていうところがめちゃくちゃリアルで、どんな心だったのかなっていうふうに感じていたんですけど、この本を私何人かのクライアントの先生にお渡しして読んでいただいたんですけど、その先生方も読んで胃が痛くなったって言われてましたね。で、まあ今だからこそ振り返ることもできるんだと思いますけれども、まあ、当時は本当に大変だったと思いますが、なぜそのような状況になったのか、今振り返られて大沢先生はどのように考えておられますか？
今振り返ると、はい、なぜこのような状況になったかっていうのは、すごくよくわかります、はい、当時は、うん、このようにやっぱりスタッフがついてきてくれない、委員の収入が下がるというのは、全部全部私自分以外の人のせいだと思っていました、
うん、ああそうなんですね、
はい、
うん、で、そういうこと、そういう思いでいるとどんなことが起こったんでしょう？
もうやることすべてうまくいかないと、はい、
うん、
で委員系はもちろんですけども、
はい、
プライベートもそうですし、やっぱりストレスで体調を崩したりとか、
はい、
もちろん責任は全部自分にあるんですけども、全て本当にもう悪いこと悪いことに転がりました。
そうなんですね、
はい、
これが今からもう14、5年前ぐらいの出来事になりますかね、
はい、そうですね、
はい、で私このそして誰もいなくなったを読んで、これはもう再起不能だなって思ったんですよね。ここまで来たらちょっと厳しいよねって思ったんですけども、そこからまだ結構十何年経営を続けてこられてるっていうことは、そこからリカバリーをされたわけですよね。
そうですね、あの時、歯科医を潰さずに現在に至っております。
でそのですね、なぜそういうことができたの、そこが私一番知りたいなと思ったところだったんですけれども、その時に大沢先生にとってどんなことが起こったのか、どんなことをされたのか、まあ、そのあたりをちょっとお聞かせいただくことはできますでしょうか？
はい、本当にもうどん底だった時に、大変お世話になった歯科ディーラーの社長さんが、私を、今はもう解散してしまったんですけども、稲盛和夫氏が主催する清和塾という塾にお誘いくださいました。当時歯科のディーラーさんに、先生って一緒に飲みに行きましょうよと言われることは、ありましたが、はい、大沢先生、うん、一緒に勉強しましょう、
うん、
誘われて、入塾させていただいて、はい、やっぱりそこで経営者としての、やっぱり心の在り方みたいなのを初めて学びました、
はい、なるほど。歯科ディーラーさんって、まあ、いろんなその医療機器とか医療材料なんかを販売される会社の社長ですよね。
はい、そうです。で
普通そういう会社の社長さんがお客様である院長先生、副院長先生に勉強会に一緒に行きましょうっていうのはありえない感じのことだと思うんですよね。よほどやっぱりその大沢先生がご苦労されていらっしゃったでしょということが伝わったんでしょうかね。
大 変お恥ずかしい話なんですけども、やはり、ディーラーさんへの支払い、もちろん支払いはちゃんとしましたけども、ちょっと分割にしてほしいとか、ちょっと待ってほしいということも恥ずかしながらありました。ですのでやっぱりそういうのを見て、これはもうまずいって思って、本当に助けていただいたと、誘っていただいたという感じです。
その歯科ディーラーの社長さんも非常に立派な方ですよね。なかなか勇気いることだと思います。それはそれと、それを受けられた先生、大沢先生も非常に素晴らしいなというふうに感じます。
いやいや、そんなことはなくて、もう落ちるところまで落ちていたので、もう本当にもう藁にもすがる思いだったんだなと今振り返って、思います。
もうこれしかないっていう感じだったんですかね。
これしかないっていうよりかも後がないっていう、本当にもう崖っぷちに立たされてという状態でした。
なのでできることは、いいと思えることは何でもやってみよう、そんなお気持ちになれたんですかね。
そうですね、もう、やけくそだったような気がします。何も失うものもないし、はい、だったらという感じだでしたね、当時は。
そうなんですね。
はい。
いや、本音のお話で本当にありがとうございます。それでその勉強会でですね、まあ、経営者としての心を学ばれたということなんですけど、具体的にはどのようなことが、一番重要なことだったんでしょう。
そうですね、やっぱり本当に多くのことを学ばせていただきましたけども、やっぱり経営者としての心の在り方、何のために仕事をしているのかというのは、実は全く考えずに、高校卒業して歯科大に行って、歯科医師の免許を取って、歯科という仕事はしてましたけども、じゃあ何のために仕事をしているのっていうのは考えたこともなかったですし、
なかなかそれを真剣に考える時ってないですよね、言われてみると。
そうだと思います。じゃあ生き方、働き方、考え方、実はとても大事なんですけども、やっぱり私たちはやっぱりこう日々忙しい生活を送ってるので、考えるチャンスもなかったですし、もしでも歯科医院経営がうまくいってたら、考える必要もなかったのではないかなと思います。
ということは、もうものすごく大変でも崖っぷちな状況ではあったんですけども、今考えてみるとそれがある意味見方を変えて良かったこともあるということですかね。
そうですね、本当にもう人生のターニングポイントになったと言っても過言ではありませんし、本当紹介してくださった方には本当にもう感謝しかないなという感じです。
でもそれを素直に学ばれて行動ができるかっていうことが一番重要だと思いますので、誰にでもできることではないのかなという気が私は今いたしました。ということで、実はあっという間に時間が半分ぐらい経ってしまいましたので、一旦中休みをさせていただいて、また後半に移らせていただきます。ではよろしくお願いいたします。今日は青森の歯科医大沢優子先生にゲストでおいでいただいています。前半は以前大変な状況になられて、それを を解決するために経営の学びを始められた、こういう話をお伺いしました。でそこで何のために仕事をするのかということを真剣に考えられたということなんですけれども、大沢先生、その何のために仕事をするのかということを考えられていかれて、大沢先生は今どのように考えておられるんでしょうか。
そうですね、やっぱり昨日より今日、今日より明日、成長できればなと、そして自分を高められればなというふうに考えています。
要はご自分が、一人の人間としてと言っていいんでしょうかね、成長するために仕事をされているっていうふうに考えておられるわけですね。
はい、
すごいですね。なんかこの番組でのテーマにぴったりの方に今日来ていただいたなというふうに今大変嬉しく思っていますけども、ただ先生、これご自分でそういうふうに思われただけではクリニック全体が良くなるっていうことはなかなかないのかなっていうふうにも思うんですけれども、そういう学びをされて、生きるための目的、仕事するための目的を考えられて、その後どのようなことを先生はされていかれたんでしょうか。
やはり考え方だけがあっても、クリニック経営っていうのはうまくいかないと思います、なぜかというと、毎日毎日やっぱりこうシステムを動かしていかなければならないと、なった時に、じゃあどこでつまずいてうまくいっていないのかというのを本当にもう掘って掘って掘って探って探って探って、こんなことまでこんなこともっていうことをとにかくとにかく探して、それを再現性があるものにシステムを改善していったというのを繰り返しました。
トライアンドエラーっていうことですかね。
はい、そうです。
本を拝見すると本当にきめ細やかにスタッフの方に対応されてますよね。できなかったら普通はなんでできないんだとか、うちのスタッフはとかってつい思ってしまうんですけれども、それを一つ一つ丁寧に丁寧にその教えて指導をしてっていうことを繰り返されてるなっていうことに本当頭が下がる思いがしたんですけど、よくあんなにたくさんのことがおできになりましたね。
やっぱり最初は、スタッフがミスしたこと、できなかったことに関してもう烈火のごとく怒っていました。毎日毎日本当に頭から火を吹いて怒りまくっていました。ただよくよく考えてみると、やっぱり双方にやっぱり、考えるべき、点っていうのがいっぱいありまして、それを本当に一つずつ、とにかく何が問題だったかっていう、何がうまくできていないのかというのを、探して探して、システムにしていってというのを繰り返しました、
なるほど。もう一つ本の中ですごく印象に残っていて、今私も実は日頃それを思い浮かべて仕事をしてるんですけど、他の星の生き物だと思うっていうキーワードがありましたよね。あれは先生、どういうふうに思いつかれたんですかね。
社会に出て、私はもう30年弱仕事をしていますけども、やっぱり若いスタッフ、年下のスタッフが入ってきた時に、そんなことも知らないのとか、そんなこともできないのと、びっくりするようなことばかりでした、でもそれっていうのはやっぱり彼女たちがこう受けてきた、教育が私たちとは違うと。例えば、本にも書きましたけども、もう生まれた時から一人一台、スマホだったり、携帯を持って、で1対1の対応をするので、例えば電話の取り次ぎもできないし、会話ももう全て LINE なので、会話のキャッチボールにならないと、 いうのも、最初は なんでこんなのもできないのという感じだったんですけども、実は、受けてきた教育も違うしと、本当にもう文化が違うということで、はい、そうだと、別の星の生き物だったら、そんなに言葉が通じなくても、はい、文化が違っても、はい、そんなに怒ることはないのかなというふうに一回、やっぱりこうリセット、深呼吸するという意味で、本当にあ、違う、地球人じゃないんだと思って一回本当に自分を落ち着けました。
それ言うのは簡単ですけど、なかなかその境地に達するのは大変だったんだろうなと思いますが、実は今先生言われたように、私もまあ仕事以外にもね、いろんな方とこう接することがあるんですけど、やっぱりムッとすることがありますよね。でその時にやっぱり先生の言葉をですね、思い浮かべてみると、確かにちょっと一呼吸つけるんですよね。でそこで無駄にこう腹を立てたり怒ったりすることが少し減ったような気がしています。本当に素晴らしいことで、まあ怒ったり腹立てても何も変わらないんですよね。よく子供の頃に親とか祖父母に、怒るのは何とかの損とかって言われたことがありましたけど、まさにそうで、そういう心持ちでずっといられたらいいなって今 思いながら仕事をしています。
はい、
でただそうは言ってもですね、先生、なかなか今までうまくいかなかったスタッフの方々がいきなりこう良くなるっていうことではないじゃないですか。
はい、
でその辺を良くするのに一朝一夕にはいかなかったと思うんですけども、どのようなことをされてそれを少しずつ良くしていかれたんでしょう。
急にできるようになるっていうのは難しかったので、はい、繰り返してっていうのしかなかったような気がします。
はい、あとやはり先生がこう何のために仕事をするのか、まあ、こういうことを考えておられるんですけど、そのあたりのこともスタッフの方々には伝えていかれたんでしょうか。
はい、スタッフを一緒にやっぱりミーティングにかなりの時間を割きました。週に1回やっぱり今後の診療をちょっと削ってというのを3年ぐらい続けて、本当にいろんな内容をみんなでミーティングしました。
週にの1日の午後を休止にするっていうのはすごく勇気がいることですよね。
はい、
売り上げがそれだけ下がるわけですから。
そうですね、やっぱり陰茎の売り上げが下がっているのに、さらに休止にするっていうのはやっぱり考えてみると本当にちょっと言葉は悪いんですけども、馬鹿げてるんじゃないかという、馬鹿げてるんじゃないかなとも取れるんですけども、でもやっぱりなんでこういう状態になっているかというのをスタッフ全員で認識すること、じゃあどういうふうなことに向かっていくのかっていうのをやっぱり共通認識としてやっぱり持たなければ、スタッフが同じ方向に向くことはないのかなと思います。
そうですね、それで3年かかったんです。3年ぐらい良くなるまでにかかったということですね。
はい、
私も実は時々クライアントのスタッフミーティングに同席させていただくことがあるんですけど、すごく難しいんですよね。なかなかこう話が弾まなかったりとか、コミュニケーションが取れなかったりとか、ですけど、それを毎週1回、やっぱ半日というと3時間ぐらいされるんですか、ミーティング。
そうですね、
3時間のミーティングを毎週。
本当にもでも、
憂鬱で
嫌な時間でした。やっぱり私たちも最初、私たちもそうだし、スタッフもなんでやってるのかもわからないし、本当に まあ、現在は、退職したスタッフですけども、はい、スタッフミーティング中に私が話してる時に目の前で居眠りをしてたというスタッフもおりました、はいはい、本当にやっぱりなんでこんなことをしてるのというのにまず気がついてもらうまでに長い時間がかかったような気がします。
なるほど、なるほど。で今はその努力の結果、まあ、いい状態になってきていると思います。ただそうは言っても経営にやっぱ終わりっていうのはないと思うんですよね。まあその都度いろんなことがこう出てくると思うんですけども、まあ今後ですね、大沢先生はこの国をどういうふうにしていかれたいのか、あるいはどういうことをされていかれたいのか、まあ、その辺をちょっとまたお聞かせいただけるとありがたいんですが。
そうですね、やっぱりスタッフ一人一人が自分で考えてやっぱり行動できるように、
はい、
っていうと、まあ言葉では簡単なんですけども、本当にやっぱりスタッフ一人一人も個性も違いますし、考え方も仕事の環境も違うし、家庭環境も違うしとなってますけども、そのスタッフがその時々で自分人生における仕事のパートで最善を尽くせれば、はい、最善を尽くせるような、うん、環境づくりを目指しています、う
ん、なるほど。やはりそのためには先ほどからお話しいただいているやっぱりミーティングがやっぱり重要になるんでしょうかね。
そうですね、やっぱり本当初期の頃はミーティングが必要で、でもそのやっぱり費やしたおかげで、例えばもう毎日それこそやっぱり課題っていうのは出てくるんですけども、はい、その課題に対する取り組み方とか考え方っていうのは本当にもありがたいことに、スタッフ全員には周知徹底されているので、その辺のところは、まあ、その問題が変わるだけで、うん、考え方とか対応っていうのは、向き合える癖みたいなのはついているように思います。
そうですか、それすごいことですね。やっぱり先生の思いとスタッフの思いが、まあ、一致していて同じ方向を向かれてるっていう、そういう感じがいたしました。私もクライアントのクリニックにそのような環境を作るお手伝いをぜひしていきたいなって今思っています。ということで、もう実はもうそろそろ時間がですね終わりに近づいているんですけど、最後に大沢先生の方からですね、聞かれている皆様にお伝えされたいことがありましたらぜひお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。私たち経営者っていうのは本当にもう毎日課題との戦いかなと。ただ、自分が源泉経営者になろうと思ったのも自分ですので、これからやっぱり悔いのないようにしていきたいなと思っております。はい、
あと先生、本のご紹介もちょっとしていただいてもよろしいですか。
はい、風日野文子さんより歯科衛生士の取説という本を、出版しまして、それがご縁で今日このように、お声掛けいただきました。どの職種にも役立つ本となっておりますので、まだお読みでない方はお手に取っていただけると大変嬉しく思います。
はい、ありがとうございました。ということで、あっという間に時間が経ってしまいまして、また各部分で、もしよろしかったらゲストにおいていただいてお話を聞かせていただけると大変ありがたいなと思っています。大沢先生、今日はどうもありがとうございました。勉強になりました。
ありがとうございました。